教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。さて、スピンオフ企画特別企画は前週から引き続き、私と柴本秀典さんの協調、頭の回転数を上げる45の方法の発売を記念し、書籍の編集を担当していただきましたディスカバー21の千葉正幸さんも交えて、先週から引き続き新刊の編集秘話をたっぷりとお届けしてまいります。それでは前週に引き続き、協調の方のですね、編集者の千葉さんも含めて3人で話をしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、前週に引き続きということなんですけども、本の具体的な、まあ、その内容というか、についてもう書き始めてからどうだったのみたいな話をちょっとしたいと思うんですけど、はい、これでも本当僕ちょっと著者的な感覚で言うと全然書けなかったんですよね。僕書くのめっちゃ早いんですよ。
はい、
例えばこの間出した節税の本とか、あれ実質2週間で書いてるんですよ。
お
しかも仕事しながらですよ。全然書けるんですよ、やろうと思えば。これピクリとも動かないですなんか叩くものがないっていうか、あ、結構あって、これ実質何ヶ月かかってんだろう、これ。まあ分担もね、なんかいろいろこう、どうする、ああするみたいなのありましたからね。ぶっちゃけ、例えばこれ2月中旬発売ですけど、2月31日、2月1日ぐらいまで書いてましたもんね。
書いてましたね。
細かいところも含めて言うと。
書いてましたね。
書いて。
半月前に書くっていうのはすごい。
そう。ありえないよね。
印刷会社泣かせだっていう。
そうそうそう、だから今回一番頑張ったのは、あの著者でもなければ出版社でもなくて印刷所ですね。
ひどいスケジュールで
違いなく
本当にスケジュールで
突破印刷さんには本当にね、足を向けて
るんじゃないですね。わかりました。じゃあ突破印刷さんには僕も確かに、じゃあ、はい、まあ、ポッドキャストで宣伝します。もこれ一番大変だったのは何ですかね、全体的に構成。やっぱり 前回言ってたその主張力っていうところとかなんですかね。
そうですね。
なんか、
まあ、あの裏話というか、
はい、
これの作り方ってもう2人であのアイデアをブレストして、アイデアを出して、
う
ん、でもうパーツから書いて、
ね、そうですね、トピックごとにこう書いてましたね。
も
う
トピックをたくさん出して、もうそこからあのバンバン書いていただいて、でその後にあの構成を組み立てを考えようっていう話になって、でそれでああでもないこうでもないっていうところでまたね、はいはい、あの吸ったもんだというか、
はいはい、
うん、いろいろあって、
は
い
は
い、あって、で、そうなんですよね。で、これ、またちょっと話はあれなんですけれども、デザイナー想定、結構ね、いい感じにできたと思ってるんですけど、はい、頼口文平さん、
はい、
情熱大陸なんかにも出られた、はい、大人タバコ養成講座とか、有名なデザイナーさんなんですけれども、
は
い、にお願いをして、で、こういう本なんですよ、うん。デザインお願いしますっていう話をしていて、
うん、
で、原稿読んでもらったんですね。
はいはい、
はい、で、すごい気に入って、これは、もう自分の仕事にも通じることだし、すごくいい内容だねって、
ね、うん、
言ってくれて、で、その時に、その、結構武道とか武術とかがあるじゃないですか、うん、そういうのにこう、はい、これは技術の本じゃなくて道の本だ
な
と、う
ん、
武道とかビジネス道、うん、ビジネススキルじゃなくてビジネス道の本なんじゃないの、うん、って言われて、あ、なるほどって言って、僕はあ、すごくこの本の内容とかコンセプトを言い当ててるなと思って、うん、もう会社に戻ってすぐお二人にメールして、
はい、
うん、でそれで、じゃあそういう、コンセプトで組み立てるんだったらっていうんで、柴本さんが
そうですね、はい、構成は、
ね、
は
い、その主張っていうところで目次を作ってみようと、
はい、主張って出てくるまでに相当かかったよね。
最初は普通にこうなんてビジネス書っぽい構成で一回出してたんだけど、それがダメで、で千葉さんからメールをもらって、ブドウっぽいってどういうことよっていうことを考えながら、まあ、僕も武道武術ずっとやってたのもあって、まあ、過去 の文献、自分が昔よく読んでた本とか一回読んでみて、過去の自分の経験を思い起こしてみて、
うん、
一番こう武道とかそういう道を表す、そのプロセスを表す表現として一番いいのは何かなって考えた時に、うん、 あ、初針かなと思って、それで整理してみたんですけどね。
でも最初自信なさそうだったもんね。
そう、主張りで出して、うん、千葉さんなんて言うんだろう。千
葉さんいや千葉さんさ、だから2案出してわざと主張りとあともう一個出して、
出したね、
そうそう出して、うん、なんて言われるかなって2人で話したけど、主張りにえらい食いつかれて、
そう主張りがそ
んなにあれみたいな、
あれみたいな、もう一回ダメ出し来るかな
って。そうあれっつって。でそしたらそこを深掘り継ぎしていって、
そう、
うん、気づけばもう主張りがベースに
ベースになって
たよね。
そう、新しい、まあ新しいというかもう、まあ、古いスタンダードなんですけど、
うん、
これが今は新しいなと思ったんですよね。
あれ相当主張り今パクってるもんね、セミナーとかで。
そう
すげえびっくり、セミナーのタイトルに主張りと
かあ、いいなって
思ってすげえ早いなパクるなと思ってパクるよ、パクってないですから主張りパクってないんですけど、そう
昔よく主張りっていう話、やっぱ武道やったからよく言ってて、うん、で、うん、あの今回も読み返したんですよ、いろんな文献、世阿弥の観音書とか五輪書とか孫子とか、
うん、
いろいろ読み返して、
うん、
で、あ、やっぱり主張りって、まあ、好きな言葉の一つだったので、
うん、
あの本文中にも何回か書いてると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
その本来の意味っていうもので、
うん、
歯の部分とかは、
うんうんうんうん、
結構勘違いを生みやすいところなんですけど、本文にこの歯の本当の意味というか、
うんうん、
っていうのも書いてあるので、
うんうんうん、
すごく愛着のある言葉なんですよね。
なるほど。そうね、構成が大変だ。やっぱトピック書くのはなんか僕もコラム書いてるみたいな感じで、はい、一つに集中すると、
はい、
この例えばね、頭の回転を上げるとか別に何でもいいんですけど、はい、そのタイトルさえ決まれば、あと別にそんなの、はい、書くのってそんなに辛くないんですけど、
はい、
全体の構成考えるとね、やっぱり種の中の何々の何々っていう大項目、中項目、小項目ってなってくると、はい、だいぶ違いますからね、
うんうんうん、
これだから相当分類するの大変だった記憶ありますけどね、うん、もう僕は頭の中で昔からずっと二人で話してるんで、もう構成がないんですよ、
はい、
コラムの寄せ集めみたいなイメージを持ってたので、
うんうん、
それが一貫性も出せないとダメっていう話になって、うんうんうん、相当大変でしたけどね、
うん、
あとこれもう今このポッドキャストだから言えますけど、これ頭の回転数を上げる45の方法なんですよね。
45、
はい、
はい、
45です。
で、まあこれ別に45に合わせたわけじゃなくて、出てきたのが45だったんですよね、僕ら2人から整理してみると、
はい、
で45で Amazon に上がったんですよね。あ、頭の回転数を上げる45の方法で Amazon に上がったんですよね、はいはい、でそしたらその間に整理、原稿整理してたら1個減っちゃったんですよね。
そうですね。
で44になったんです
よ
ね、ま
あ、はいはい、同じちょっと似たような項目があったので1回ね、はい、久保さんの方で1つ落として、
そうそうそう、
44の方法に。
そうなんですよ。だから僕ゲラ今日確認したんですけど、
はい、
ゲラは44って書いてあったんですよ。
はいはい。
で1月の下旬に僕セミナーやっててそのセミナー講師の人にあの控え室でゲラ読んでたら、
はいはい、
なんていう本なのって言われて、はい、あ、頭の回転数上げて44の方法なんですっていうふうに言ったら、いやそれちょっとなんか数字的に気持ち悪くねえかっていう話だって
、44って
、うん、
はい、言ってたね
っていう話になって、
はい、
そうっすかね。でもゴロウッド的には33とか、
うん、
まあ、55がいいのと同じように、
うんうんうん、
見栄え的には、
うんうんうん、
ね、44とかでいいんじゃないですかなんて言ってたんですよね、うん、はい、その後あの節税の本 の朝出版から出させていただいて、都内をですねその営業さんと一緒に回ってたら、あの頭の回転数上げる45の方法っていうのでアマゾンで上がってたんで、
はい、
その営業さんが大絶賛してて、
はい、
いや頭の回転数上げる45ってすごいですねなんて言ってたら、いや実は1個落ちちゃったね44っていう話になって、いやなんでですかと、やっぱ回転数は45なんですみたいな話になって、
レコード
これ千葉さん知ってたんですよね、
はい、僕は最初に45だった時に、うん、あのレコードの回転数って、うん、あの45回転って昔の、LP とかシングルレコードとかの時に45回転っていうのがあったんで、
うんうんうん、
面白いねっていう話はちょっとだけしてたんですよ、そのデザイナーさんとかと。でもまあ原稿が44にあの1つ減ったら、まあ、それはそれで別に僕は心悪いとは思わなかったんで、あのそのままじゃあ44でしましょうっていうふうに言ってたんですけど、久保さんがその朝出版さんから45と聞いて、
書店周り終わった瞬間に僕メールしたんですよ、はい、
そう
それであと1個足せますかって言い始めたのが、もう1月の下旬、あ、もう2月に、2月も入る時だ。 そうそうそう。それで
2月入る時だ。
そうですよ。だって最終下段の時です。
最終下段の時。
そう、最終下段の時にあと1個足せますかって言って、はい、いつまでにかけますかみたいな、もう時間単位の話になって、
明日の午前中。
そこで頑張ったのがやっぱり突破印刷さんなわけですよ。
むちゃくちゃやなみたいな。いや僕差し込めたからすごいなと思って、これだから45になり44になり45に戻ったんですよ。
そういうことですね、
うん、そう、うん、だからこの本が爆発的に売れた時は45だから売れたってことなんですよ。売れなかった時は44の方が良かったです。僕はそう思ってるんですよ。いやこれは、うん、これ気づきますかね、回転数っていうのと45っていう。
まあ著者2人は知らなかったからね。
そんなウィットに飛んでないでしょ著者2人は、
ね、
回転数とか知らないよね。
知らないですね、
うん、
でもまあ無意識にね、もしかしたらこうな滑らかにこうこのタイトルが頭の中に入ってくるかもしれない、
ね、ああそうそうそうそう、だからそういうのにはね、はい、何かしら意味があったりとかしますからね、
はい、
そうそう、だからそれはだから読者が無意識っていうのは全員が知ってるわけじゃないけど、はい、その知らない人たちでもなんか45の方が頭に入ってきやすいのかもしれないし、う
ん、あそうかもね、
うん、で俺は44でも別にまあ語呂があってりゃいいのかなと思って、4433、うん、よくある333のルールとかね、
うん、ありますね、
よくありますよね、
うん、僕の本も一冊33のルールですね。
あ、ほんとそうだっけ、書いてねえや、
やり直しゼロの仕事術でしたっけ、
リーダーになっ
ている人、
リーダーの33だからね、45が勝てるか、44、まあまあ
5っていう数字はでも見た目にもいいけどね、好きな数字なんですよ 5っていう数字は、形も好きな、45来てもいいよね、
44で、俺44ですげえいいなと思ったんだよね。ただある人に言われて、44日本人的にないよねって言われました。しかも結構有名な人から、うん、いやまあでも45で最後、
うんうん、
最後思いっきり書きましたからね僕。しかも書いてズドンって投げて、
はい、
柴本さんどうですかって言われて、そっちにリライト入れて、さらに千葉さんで、ね、最後もうぐちゃぐちゃなやつにパスッとまとめてくれて、
そうそうそう
そう、ギリギリ
もうね、このタイミングで振るって思ったの。
一般的には無茶ぶり。
そのまま行くかなと思ったら、翔吾さんの意見もご聞かせくださいってきて、このタイミングで振るんやと思って。
カツカツやったもんね。普通だからゲラは2回か確認ですもんね。
はい、
ゲラっていうの
は、はい。
今回実質1回。実質。
そうですね、
その普通は最高ゲラって初ゲラ、はい、最高ゲラっていうのがあって、はい、最高ゲラ今回1日でしたからね。
もうメールでお送りして、あの、なんかあったら明日の朝までにみたいな、うん、そういう世界ですね、
はい、そうなんでした。
あの最終の入稿前に僕が送った PDF の修正が千葉さんが
見れません
バージョンが違うのか見れません。
あれどうなったんですか。
今までああいうことなかったんだけど、
うん、
ずっとあれでやってきたから、でも見れないって
言
って
電話かけたんでしょ。
電話かけて、
そうですそうです、うん、口頭で、
口頭でここをこう修正してくださいっていうのを。
結局そうやったの。
そう、
これなんで見れないんだ。俺見れた、
口頭で見れたよね、
うん、
見れないとか言って、
そう、吹き出しは出てくるんですけど、そうそう、あのマウスで当てると、でも吹き出しの中身のねテキストがって、なんかこんなこと話して
たんですけど、なんだろう、そうなんですよ。電話して一個一個言ったんですよ。
そうそう
そうそうそうそう。
このデジタル時代に非常にアナログな電話と
交換、何ページの何行目のここを点とか
電話で書けばよかったろ。俺みたいに、
もちまあね、あれが一番でも編集者の人は分かりやすいっていう人が多い
ん
で、ね、
編集者は結局紙見てやってるんですよね、だからメールベタ書きで、あ、これがこう変わって、ビフォーアフターさえ分かれば、うん、ビフォーがここにあるわけでしょ、だから俺いつもああやってるんだけど、
うんうん、分かりやすいんです
よ、ね、うんうん、
どっちがいいのかな。
そうしろよ。
いやでも口頭でも全然あの早くやったし、うん、そんなにあの全ページにわたるね、
まあまあまあ、
修正だった
らそんな分からんものじゃなかったね、うん、まあまあ細かいところでしたからね、
細かい言い回しとかね、
うん、
いやでもいい本になりましたよ、
うん、まあな、はい、でも僕も思ってるよりもね、ページ数が結構持ってるあって、僕もちょっとあれ45しかないからもうちょっと薄いかなと思ったんですけど、全然ページ数ありますもんね。
220ページ、
そうですね、はい、220、一番最後まで220、はい、本文で218なんで、すごい、
いいですね、
結構厚みがある、
そうそうそう、俺はすごい薄い本を勝手に想像してたから、
そう。
180とか。
はい。
ビジネス書としてギリギリ成立するぐらいの。
ボリュームが出ましたし、あとはさっきも話してたように、こう、サクッと同じ200ページの本でもね、30分で読んで、あ、分かった、おしまいっていう本じゃなくて、結構ね、読み応えがあって、密度がある本。
そうでしょうね。
そうですね。
だって、著者が読み返すのに時間かかってますから
ね。これ、ほんとそうだよね。
どんな
改めて読み返すと、すごい時間かかる
の。だって、ゲラの確認の時にメール来て、はい、すげえこの本、いい本だよねって、失礼するんです
よ。これはいいなぁと
思って。いや、いい本ですね。
はい、ぜひ、もう2週にわたってお送りしてきましたけども、ぜひ皆さんもお買い求めいただいてですね、育ったのが良くなり、仕事ができる。いう風になっていただきたいという風に思います。それではありがとうございました。
ありがとうございました。
3月10日土曜日、渋谷にてビジネスパーソンに本当に必要な未来を見るための会計を学ぶセミナーを開催します。会計を学びたいと一念発起してみたものの、その奥深さに仕事に活用するどころか頭にも何も残っていないとおっしゃる方も少なくありません。会計とは本来なぜではなく、だから何なのに答える必要があるのに、実際にそこまでたどり着くことができないのです。今回のセミナーでは久保さんと公認会計士の畑美佐子さんが講師を務め、会計って本当は何のためにあるのという皆さんの素朴な疑問を解決し、会社の未来を決める会計を身につけるために必要な知識を詳しく解説いたします。ビジネスパーソンに本当に必要な未来を見るための会計を学ぶセミナーは3月10日土曜日14時より渋谷にて開催いたします。詳しくはインスパイアーコンサルティングのホームページをご覧ください。
それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。